22ページ、23ページ、特派員報告。リチウムイオン電池は有害ゴミで回収できます。身の回りのいろいろなものに使われているリチウムイオン電池などの小型充電式電池。繰り返し充電して使えるためとても便利ですが、一方で使い終わったものは捨て方を誤ると事故や火災が発生する危険性があり注意が必要です。今回は稲川町クリーンセンターに伺い、正しい分別方法を取材してきました。使い終わったリチウムイオン電池は有害ゴミとして回収。リチウムイオン電池などの小型充電式電池は繰り返し使えるため、小型、軽量で携帯しやすく、モバイルバッテリーやスマートフォン、ハンディファンなど身近な製品に広く使われています。便利な一方で、使い終わったものを他のゴミと一緒に捨てると、収集車や処理施設で火災につながる恐れがあります。全国では復旧に多くの費用や期間を要する事例もあり、国東クリーンセンターでも同様の火災がたびたび発生しています。こうした状況を踏まえ、構成する一市三町で協議を重ね、令和8年4月から小型充電式電池や充電池を内蔵した小型家電を有害ごみとして収集することになりました。正しい分別にご協力ください。リチウムイオン電池は強い衝撃が加わると発火や破裂につながる恐れがあります。特に膨らんでいるバッテリーは軽い衝撃でも危険なため、ゴミステーションには出さず、クリーンセンターへ相談してください。また、分別されていないゴミは現場で袋を開けて仕分ける必要があり、収集作業が遅れたり、作業員の怪我につながる恐れがあります。火災や事故を防ぎ、作業員の安全を守るため、ルールを守ったゴミ分別にご協力をお願いします。身近なところに、こんなところにもリチウムイオン電池。一例、モバイルバッテリー、ハンディファン、スマートフォン、電子タバコ、電動シェーバー。有害ゴミの日、分別方法を解説。町クリーンセンター橋本所長より、充電池を取り外せる場合は、充電池は有害ゴミ、本体は不燃ゴミや大型ゴミとして出してください。ロボット掃除機、デジタルカメラ。充電池を内蔵した製品、取り外しにくい場合は、製品ごと有害ゴミの日に出してください。電動歯ブラシ、ワイヤレスイヤホン。OK な例、有害ゴミの種類ごとにそれぞれ袋に分けて出す。充電できない使い捨ての電池。充電池と内蔵する小型家電。蛍光灯などは古新聞や厚紙などで包み、割れ物と表示。なお、電池の端子や差し込み口をテープで絶縁する。NG な例、蛍光灯、使い捨て電池、ハンディファンなど充電式小型家電を混在して出す。Q&A 4件あります。1、膨らんでしまったリチウムイオン電池はどうしたらいい？答え、破損、膨張、液漏れの可能性があり危険です。ゴミステーションには出さず、クリーンセンターへお問い合わせください。2、コードレス掃除機は回収できる？答え、充電池は有害ゴミ、本体は大型ゴミで出してください。3、パソコンは回収できる？答え、パソコンは回収できません。ただし、バッテリーが外せる場合は、充電池のみ有害ゴミに出せます。4、携帯電話は回収できる？答え、できるだけ携帯電話ショップなどの販売店での回収をお願いします。電動自転車のバッテリーも同様。作業員さんからのお願い。町クリーンセンター幅職員より、種類ごとに袋を分けるひと手間が収集現場の安全につながります。 作業員が安心して作業できるよう、分別へのご協力をお願いします。分別・捨て方の詳細について、二次元コードあり。編集後期、特派員、高取翔子、上村美穂。モバイルバッテリーの発火はニュースなどではよく見ていましたが、取材を通じて改めて身近な製品にも危険が潜むと知りました。ゴミ出しルールを再確認し、正しく分別して、作業員さんが安全に回収できるよう、自分たちにもできることから行動したいです。問い合わせ、超クリーンセンター、電話 768-0818。